様、こんにちは。令和元年になりました。令和の年が平和で長く続くことをお祈りいたします。それでは広報大図5月号をお送りいたします。今月の表紙は4月9日大津北小学校で行われた入学式での喜びあふれる新1年生の顔が映し出されています。平成31年度施政方針。3月定例議会で行われた家入町長の施政方針演説をご紹介します。県内各地に甚大な被害をもたらした熊本地震の発生から丸3年を迎えました。いまだに地震の影響で生活の再建途中の住民の皆さんも多くいらっしゃる状況です。引き続き町民の皆さんと一緒に復旧復興をさらに加速させていきたいと思います。第6次大津町振興総合計画にのっとり、夢と希望が叶う元気大津の実現に向け、多様なニーズを的確に把握し、時代に応じた対応策を実施し、持続可能な町づくりを目指し、各種施策を実施してまいります。熊本地震からの復旧復興。熊本地震後の被災者の生活再建と自立、見守り、相談支援といった総合的な生活支援を行うため、引き続き被災者支援事業を推進するとともに、復興基金創設風分を活用した被災者見守り活動も実施いたします。災害公営住宅の整備など、被災された人たちが安心して暮らせる住まいを確保することと、地域に住む人全員が支え合う町づくりを支援します。また宅地耐震化推進事業や被災宅地復旧支援事業も展開してまいります。災害に強い町づくり。消防団や防災士連絡協議会等とも連携した総合防災訓練に取り組むことで、普段から防災を意識した生活を送る一助となるよう取り組みます。また新庁舎建設にあたっては、災害時には防災機能も果たす安全安心な拠り所となる場を目指します。個別の分野での取り組み。1、産業。従来から引き続き豊かな自然と農林業の振興と生活の糧となる働く場の確保、そして商工業の発展を目指す農工商並進のまちづくりを進めてまいります。農業では熊本地震により被災した農地、農業用施設を復旧し、農業用施設機能を維持管理し、効率的な農作業による農業生産性の向上を目指すハード面の整備と、農地を保全し農業を行う人、農業を支える人や組織への支援を通じて、農業生産性の向上やブランド化を目指すソフト面の情報の充実を図ります。商工業では働く場の確保に努めることで、地域で生まれ育った若い世代が地元で働き、地域で消費活動をすることによる経済活性化を推進してまいります。また世界灌漑施設遺産に登録された白川水系の財産を生かし、町内外にアピールしていくとともに、大津町総合運動公園や多数立地するホテルを生かしたスポーツと観光を結びつけるスポーツコミッションを推進してまいります。2、保健・福祉・教育。次世代を担う子どもたちへの支援として、出産前後の助成や検診・予防接種、地域子育て支援体制、育児等の相談体制といった各種サポート体制の充実、就学前の保育体制と就学後の学童保育の充実を図ります。教育においては、安全で快適な環境で教育を受けられるための施設整備、基礎学力向上のための学校への支援等を実施してまいります。高齢化社会を迎える中、住民が主体的に地域課題に対応する地域福祉の実現、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域社会の形成を目指し、介護・医療の連携のもと、 地域包括ケアシステムを構築するとともに、健康増進事業の充実を図ります。障害のある人についても地域で生活し活躍できる社会に据えず、各種障害福祉サービス事業や相談支援体制の充実、療育体制の整備を図ります。4、交通手段の整備。地域を結ぶ基幹インフラである国道57号や JR 豊肥本線の復旧・復興を関係機関に要望していきます。また町道等については利用状況や損傷の具合を踏まえ計画を立てて道路改良と維持に取り組んでまいります。公共交通では地域のさまざまな事情にも対応した利便性と経済性を兼ね備えた公共交通の在り方について引き続き検討してまいります。阿蘇熊本空港へのアクセス鉄道の整備に対しては、今後とも豊肥本線利用者の利便性の維持向上を図ります。地域の皆さんとともに安全安心で上質な地域コミュニティが形成され、お互いが人権を尊重する心豊かな住みよい町となるよう、自助・共助が展開される社会の実現を目指すとともに、地域住民の皆さんが地域のリーダーとしてご活躍いただけるよう、人材育成の支援を行っていきます。以上、今後の町づくりにおける私の考えの一端を申し上げましたが、夢と希望が叶う元気大津の実現を目指し、町議会をはじめ住民の皆さんとともに町づくりに取り組んでまいります。平成31年度町の予算。平成31年度町の予算額、総額229億7745万円。今年度の概要です。平成31年度の当初予算額は一般会計で155億5007万円です。対前年比20億1411万円、 14.88% の増額です。特別会計と合わせると229億7745万円で、前年度の当初予算より18億5478万円、8.78% の増額となっています。特別会計の総額は74億2739万円で、前年度に比べると1億5933万円、2.1% の減額です。なお、熊本地震からの復旧・復興費用は23億9562万円で、前年度の当初予算より13億3311万円、125.5% の増額となりました。新庁舎建設事業が主な要因となっています。平成31年度予算規模。会計名、予算額、対前年比の順にお知らせします。一般会計155億5007万円、対前年比はプラス 14.88% です。特別会計、国民健康保険特別会計28億1286万円、マイナス 6.59%。国保加入の皆さんが病気や怪我をした時の医療給付や人間ドックなどの保険事業の会計です。大津町外4課市町村共有財産管理処分事務受託特別会計5375万円プラス 39.50% です。大津町南阿蘇村旧町予村菊陽町、菊池市、旧直志村、旧止水町、甲子市、旧甲子町の市町村で1108ヘクタールの共有財産、緑資源公団の文集育林管理などの会計です。公共下水道特別会計10億7754万円、 マイナス 13.58%。 生活環境の向上と河川の汚濁防止などを目的に生活雑排水などの処理施設を整備する会計です。介護保険特別会計27億5076万円、プラス 2.70%。 高齢者の皆さんの介護に関するサービス給付が主な会計です。農業集落排水特別会計1億4591万円、プラス 1.91%。 農村地域の生活環境の向上と河川の汚濁防止などを目的に生活雑排水などの処理施設を整備する会計です。後期高齢者医療特別会計3億2629万円、プラス 3.44%。 熊本県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者の皆さんの医療給付に伴う保険料、検診などが主な会計です。工業用水道事業会計2億6027万円、プラス 70.01%。 熊本中核工業団地内の工場で使用される工業用の水道給水を行うために設けられた独立採算制の会計です。合計229億7745万円、対前年比はプラス 8.78% となっています。表示単位未満、波数処理のため合計額は一致しない場合があります。歳入一般会計、自主財源は歳入の 46.3% を占め、前年度比7億8598万円、括弧 12.3% の増です。徴税は前年度比3億5515万円、7.9% の増額となっています。振入金も4億8003万円、 43.4% の増額となっており、新庁舎建設事業に充てるための庁舎建設基金振入金3億3600万円、熊本地震の復興事業に充てるための熊本地震大津町復興基金振入金2100万円の新規計上や公共施設の建設や改修に充てるための公共施設整備基金振入金が1億1000万円、 73.3% 増額したことが主なものとなっています。依存財源は前年度比12億2812万円、17.2% の増額です。新庁舎建設事業に関わる財源の計上が主な要因となり、詳細が8億2440万円、 71% 増額しています。また国庫支出金は3億7424万円、 19% の増額です。県支出金は1億3872万円、9.2% の減額となっており、このうち熊本地震復興基金交付金は1億4308万円、 55% の減額となっています。歳出一般会計です。平成31年度予算を目的別で見ると、増額の主な要因は総務費17億7753万円、129.6% の増によるもので、新庁舎建設事業が主な要因となっています。交際費は2億5099万円、 17.1% の増額で、災害復旧事業際の元金償還が開始されることが大きな要因です。民生費は2億3425万円、4.6% の増額で、障害福祉に関する事業費の増によるものです。減額の主な要因は教育費2億6211万円、 16.7% の減によるものです。給食センターの大規模改修が完了したことが教育費の減額要因となっています。災害復旧費は5500万円、90.8% の減額で、熊本地震関係の復旧事業減によるものです。 また平成31年度の当初予算額には含まれていませんが、災害公営住宅建設事業や橋梁の更新事業など平成30年度の予算から繰り越して実施する事業もあります。平成31年度人事異動、継承略とさせていただきます。部課長級昇格のみ、住民福祉部長豊住博之、経済部長田上克也、土木部長兼工業用水道課長村山隆一、住民福祉部次長兼住民課長坂田勝則、土木部次長兼下水道課長坂田圭介、会計管理者兼会計課長次長級です、坂本和正、総務部税務課長村上博文、住民福祉部環境保全課長吉住健二、経済部商業観光課長中井雄一郎、土木部都市計画課長村山博則、土木部建設課長高橋和秀、住民福祉部住民課審議員兼住宅係長西光正人、経済部農政課審議員兼農政係長岩下淳二、教育部子育て支援課審議員兼大津保育園長村上さゆり、教育部障害学習課審議員兼障害学習係係長兼歴史文化伝承課長斉藤隆博、環境保全保全組合建設推進課派遣審議員藤原志郎。職員の退職、今までありがとうございました。本郷国幸総務部長、古庄圭樹経済部長、太田黒哲郎土木部長兼工業用水道課長、松永さずる住民福祉部次長兼環境保全課長兼エネルギー対策課長、本田治総務部総合政策課審議員、高本真澄教育部子育て支援課審議員兼大津保育園長、甲斐澄夫教育部障害学習課公民館長、野田聡土木部下水道課参事兼施設係長心得、松岡和代教育部子育て支援課陣内幼稚園参事、後藤義雄教育部障害学習課参事兼障害スポーツ係長心得。職員異動です。継承を略させていただきます。部名、課名、職名、氏名、前職、備後の順にお知らせします。総務部総務課総務部長藤本誠二、住民福祉部長課長坂本光成、総務部総合政策課長、課長補佐兼まちづくり推進室長再任用です。本郷国幸総務部長、まちづくり推進室桐原望、教育部子育て支援課子育て支援係、まちづくり推進室平野昭弘新規採用です。地域安全係長指導久喜、総務部総務課地域安全係参事、地域安全係川辺玲、経済部商業観光課商業観光係、主管兼人事秘書係長山辺美穂、総務部総務課人事秘書係長、人事秘書係参事津田直也、総務部総務課人事秘書係主査、人事秘書係上村ゆりえ、総務部総務課まちづくり推進室、菊池広域連合福祉課派遣藤永博信、経済部商業観光課長、菊池環境保全組合建設推進課派遣藤原志郎、住民福祉部環境保全課長補佐兼環境保全係長、熊本県総務部市町村課派遣宇都宮健介、 総務部庁舎建設推進課長、推進課庁舎建設推進係、総合政策課課長清水和美、土木部建設課長審議員田島真也、熊本県商工観光労働部労働雇用創生課、課長補佐兼情報計画係長津田道人、総務部総合政策課主管兼情報計画係長。職員移動、総務部総合政策課情報計画係中村祐樹、住民福祉部住民課住宅係、企画政策係田辺貴博、熊本県総務部市町村課派遣総務課付き、課長補佐兼行革推進係長再任用です。杉水辰徳、総務部総務課まちづくり推進室長、庁舎建設推進課庁舎建設推進係長田島公宏、経済部農政課農政係長、財政課犯罪係長山田和幸、経済部企業誘致課企業誘致係長、税務課課長村上博文、土木部建設課審議員兼管理係長、課長補佐兼住民税係長芹川和也、総務部税務課主管兼住民税係長、住民税係松山由香、住民福祉部介護保険課介護保険係、固定資産税係長下田晴美、教育部学校教育課学務係長、固定資産税係西原桃香、住民福祉部住民課戸籍係、主管兼管理係長谷口隆二、経済部農政課主管兼保護整備係長、管理係桐原浩平、教育部学校教育課施設係、管理係長野大作新規採用、人権推進課男女共同参画推進係長松本美幸、住民福祉部住民課住民係長、人権啓発福祉センター長兼人権推進課長補佐心得再任用です。松永さずる、住民福祉部次長兼環境保全課保全課長兼エネルギー推進係長、主管兼人権啓発福祉センター副センター長飯富美幸、総務部人権推進課人権啓発福祉センター副センター長、人権推進係参事再任用です。小西悟、総務部人権推進課人権啓発福祉センター長、住民福祉部部長豊住博之、教育部学校教育課長、次長兼住民課長兼戸籍係長坂田克則、住民福祉部住民課長兼戸籍係長、福祉課課長補佐兼福祉係長佐藤純一、総務部人権推進課主管兼男女共同参画推進係長、審議員兼障害福祉係長鍋島恵子、住民福祉部介護保険課審議員兼包括支援係長、障害福祉係参事安武雄生、住民福祉部福祉課障害福祉係主管、障害福祉係福本正和新規採用、環境保全課課長吉住健二、菊池教育連合環境衛生課派遣総務課付き審議員、環境保全係長坂崎智則、住民福祉部環境保全課参事、環境保全係井上康介、経済部農政課農林係、環境保全係福田健人、新規採用、住民課審議員兼住宅係長西光雅人、住民福祉部住民課長補佐兼住宅係長、住宅係中村俊介、住民福祉部健康保険課国保医療係、住民係長赤星恵美、住民福祉部住民課住民係参事、住民係柴田小夏、総務部税務課固定資産税係、 住人係、飯塚彩奈、新規採用、戸籍係、後藤あずさ、総務部税務課係、管理係、戸籍係、江口萌歌、新規採用です。介護保険課、介護保険係、松島愛、総務部財政課、財政係、地域包括支援係長、高橋幸美、住民福祉部福祉課、福祉係長、健康保険課、国保医療係参事、桐原智之、住民福祉部健康保険課、国保医療係主査、国保医療係、原野さくら、住民福祉部住民課、住民係、経済部部長、田上克也、経済部農政課長、農政課課長、木村金也、総務部税務課長、審議員兼農政係長、岩下淳二、総務部総務課長、補佐兼まちづくり推進室長補佐、経済部農政課、主管兼保場整備係長、緒方大輔、総務部税務課管理係長、農林係、長谷川雄大、教育部学校教育課学校給食センター、商業観光課課長中井雄一郎、経済部商業観光課長補佐兼商業観光係長、主管兼商業観光係長郷春美、総務部税務課主管兼固定資産係長、商業観光係大田黒達也、新規採用、企業誘致課企業誘致係長西田隆嗣、農業委員会次長、土木部部長兼工業用水道課長村山隆一、土木部都市計画課長、土木部次長兼下水道課長坂田圭介、土木部下水道課長、都市計画課課長村山浩典、総務部財政課長補佐兼犯罪係長、主管兼都市計画係長松岡司、総務部総務課地域安全係長、主管兼建築係長新外和則、土木部都市計画課建築係長、建設課課長高橋和秀、監査委員書記課長補佐、建設係参事岡村直隆、土木部建設課建設係主査、管理係長徳留久志、菊池環境保全組合建設推進課派遣総務課付き参事、管理係東博文、住民福祉部住民課戸籍係参事、下水道課管理係安武美穂子、総務課付き工業用水道課、主管兼工業用水道係長兼下水道課施設係長宮内徹、主管兼会計課会計係長、会計課会計管理者兼会計課長次長クラス坂本和正、会計管理者兼会計課長会計係長倉森文香、総務部総合政策課企画政策係参事、議会事務局書記船井純喜、総務部税務課管理係、監査委員書記係長クラス大塚千里、議会事務局書記参事、農業委員会事務局次長大久保明宏、総務部総合政策課情報計画係参事、教育部学校教育課課長兼教育支援センター長羽熊浩二、総務課長、審議員兼指導主事福田常臣、菊池市立四水小学校、学務係長辻口浩二、住民福祉部福祉課障害福祉係長、施設係林田健雄、土木部下水道課管理係、大津中学校参事稲田直美、教育部学校教育課大津中学校主査、主 管県教育推進係長再任用です。中野正嗣、教育部学校教育課参事兼教育推進係長心得、課長補佐兼学校給食センター所長坂本恒臣、教育部学校教育課主管兼学校給食センター所長、学校給食センター古潮寛太、地域採用。子育て支援課、主管兼子育て支援係長大塚正則、教育部子育て支援課子育て支援係長、子育て支援係犬飼成美、総務部税務課住民税係、審議員兼大津保育園長村上さゆり、教育部子育て支援課陣内幼稚園長、大津保育園参事橋本恵美、新規採用任期付きです。大津保育園安原沙織、教育部子育て支援課陣内幼稚園、大津保育園田中由紀、新規採用任期付きです。大津幼稚園大村彩乃、教育部子育て支援課大津保育園主管兼陣内幼稚園長再任用です。高本真澄、教育部子育て支援課審議員兼大津保育園長、陣内幼稚園参事日吉理香、教育部子育て支援課大津保育園参事、陣内幼稚園山内誠也、教育部子育て支援課大津幼稚園。障害学習課、審議員兼障害学習係長兼歴史文化伝承課長斉藤隆弘、土木部都市計画課長補佐兼都市計画係長、障害スポーツ係長今村義弘、教育部障害学習課障害スポーツ係参事、障害スポーツ係荒木亮新規採用、歴史文化伝承学園員高野信子新規採用任期付きです。公民館長徳永誠也新規採用任期付き、公民館副館長梅田康弘、教育部障害学習課公民館参事、審議員兼図書館長西岡達郎、総務部総務課付き審議員。消防団新幹部紹介、大津町消防団新幹部の皆さんです。4月1日付、継承はレッドさせていただきます。団長古庄正弘、副団長坂本浩一、副団長古庄利光、第一分団分団長堤清春、第二分団分団長藤本義孝、第三分団分団長松田健太郎、第四分団分団長宇内隆弘、第五分団分団長岩下義明、第六分団分団長矢野大輔、第七分団分団長永田正美、第八分団分団長松永純也、本部班長福山正弘。新規採用職員紹介です。平成31年度の新規採用職員です。よろしくお願いします。4月1日付で継承を略させていただきます。総務課まちづくり推進室平野明弘、大津町の良いことを多くの人に知ってもらえるように頑張ります。税務課管理係長野大作、大津町をより良い町にして全国の自治体の良いモデルにしたいです。福祉課障害福祉係福本正和、公務員の自覚を持ち町民の方と身近に関われる職員を目指します。環境保全課環境保全係福田圭人、人の役に立てるよう一日一日を大切にして頑張ります。住民課住民係飯塚彩奈、笑顔を心がけ積極的にコミュニケーションを取っていきたいです。住民課戸籍係江口真香、千里の道も一歩からをモットーに日々の仕事を頑張ります。商業観光課商業観光係大田黒龍也、町民の方々に今まで支えられてきたので今度は私が支えたいです。学校教育課学校給食センター古潮寛太、顔と名前仕事を覚えて22年間育った大津町で成長していきたいです。障害学習課障害スポーツ係荒木亮、一日でも早く仕事になれるために日々の仕事に精を出します。 平成31年小中学校教職員異動一覧です。継承は略させていただきます。転入前任校の順にお知らせします。大津中学校、浦田康之校長、菊池教育事務所、水上健吾主幹教諭、止水中学校、吉村妙子教諭、武蔵ヶ丘中学校、橋本理恵栄養教諭、清和小学校、寺井ゆかり教諭、湯の浦中学校、清水貴彦教諭、慶良中学校、大桃花教諭、新規採用です。大津中学校、選出転任校の順にお知らせします。赤星誠二校長、退職、高田幸信、主幹教諭、南阿蘇西小学校、井川雄一教諭、菊陽中学校、平川富子教諭、武蔵ヶ丘中学校、原村真知子教諭、逸和中学校、塩見智子、学校栄養職員、西郷市南中学校、前田悟講師、武蔵ヶ丘中学校、金沢亮、非常勤講師、菊陽中学校、大津北中です。転入前任校の順にお知らせします。荒巻淳之介教頭、菊池教育事務所、平田則俊主幹教諭、菊池南中学校、荒木正臣教諭、再任用、大津北中学校、富田金星教諭、再任用、大津北中学校、穴見麻里教諭、武蔵ヶ丘中学校、浜野久美教諭、西郷市中学校、天川道夫教諭、松田瀬支援学校、丸山照隆教諭、松木中学校、岡本智代教諭、八代市立第三中学校、森田光信教諭、新規採用、東行き養護教諭、西郷市南小学校、荒木光夫事務所に、大志小学校、大津北中選出専任校です。堤博俊校長、止水中学校、大谷光介教頭、甲子中学校、小西明美教諭、再任用、西郷市南中学校、山下育子養護教諭、退職、森美鈴教諭、甲子中学校、斉藤秀樹教諭、水俣第一中学校、宮村純子教諭、植木北中学校、大津小学校です。転入前任校の順にお知らせします。古澤博義校長、ワイフ小学校、松永冷美教諭、森川小学校、三池美希教諭、ワイフ小学校、清永富弘教諭、室小学校、高木秀臣教諭、菊池北小学校、西広美教諭、清里小学校、藤本真子教諭、新規採用、松岡玲奈教諭、新規採用、山本裕太講師、山川小学校、林由美子事務職員、一宮中学校、大津小学校転出転任校の順です。山本裕二校長、三崎の小学校、中野真由美教諭、退職、西若子教諭、三崎の小学校、松永俊子教諭、室小学校、若杉美希教諭、菊陽南小学校、松浦明子教諭、桜山小学校、中村成美教諭、広安小学校、甲斐陽太教諭、湯の浦小学校、園木彩美養護教諭、広安小学校、三崎の小学校です。転入前任校の順にお知らせします。山本裕二校長、大津小学校、西野博文教頭、止水中学校、西若子主義主幹教諭、大津小学校、米村智恵教諭、室小学校、松永文子教諭、直子小学校、星子博也教諭、六栄小学校、長井敦子教諭、宮原小学校、西岡匠教諭、新規採用、森山秀春教諭、止水中学校、下田恵美養護教諭、大津東小学校。 三崎の小学校天室天人校の順にお知らせします。草場ルミ子校長菊陽西小学校、松本信明教頭菊陽中部小学校、富永康弘主幹教諭志水西小学校、福田優子教諭室小学校、赤瀬千鶴教諭武蔵ヶ丘北小学校、西村保由美教諭益城中央小学校、松坂翔太教諭多古南小学校、平山出雲教諭御所の浦中学校、林和美養護教諭西郷市東小学校、室小学校です。転入全人校の順にお知らせします。佐藤正臣教頭、ニレヌキ小学校、福田優子教諭三崎の小学校、増永俊子教諭大津小学校、財津里美教諭吉祥小学校、小島雄二教諭大津南小学校、松永直樹教諭菊池北小学校、後藤真理奈教諭矢部小学校、吉田美和子教諭玉水小学校、木村圭介教諭新規採用、北里智恵教諭新規採用、松本直也講師広安西小学校、鮫島香織講師新規採用、富田真由美非常勤講師南ヶ丘小学校、室小学校転出転任校の順にお知らせします。榎木田雄二教頭、高森東学園義務教育学校、米村智恵教諭三崎の小学校、野間口博美教諭菊陽中部小学校、上島佳代教諭菊陽中部小学校、清永邦博教諭大津小学校、米田光介教諭渡里小学校、太田正蔵教諭宇都東小学校、内田健教諭浪野小学校、野村孝子養護教諭西郷市南小学校、赤木実文講師止水小学校、田村和也講師三船小学校新規採用です。大津南小学校です。転入全人校の順にお知らせします。中山かな子教諭たらき小学校、山口秀幸教諭三玉小学校、豊岡光春教諭再任用大津南小学校、大津南小学校転出転任校の順にお知らせします。豊岡光春教諭再任用大津南小学校、小島雄二教諭室小学校、宮崎雄也教諭たらき小学校、大津東小学校です。転入全人校の順にお知らせします。武藤昌司校長止水小学校、立岡智也教諭河北小学校、栗原有沙養護教諭新規採用です。安武博士講師新規任用です。大津東小学校転出転任校の順にお知らせします。松原高次校長、高次南小学校、島田知恵教諭、武蔵ヶ丘小学校、下田恵美、養護教諭、三崎の小学校、菊川吹子、非常勤講師、退職です。大津北小学校です。転入全人校の順にお知らせします。坂本恵子教頭、山賀小学校、三上光一郎教諭、菊陽北小学校、安尾幼児教諭、広安西小学校、北里明穂教諭、南阿蘇西小学校、大津北小学校転出転任校の順にお知らせします。松本雅子教頭、林道ヶ丘小学校、渡辺道信教諭退職、栗木信明教頭止水小学校、村上昌司教諭六栄小学校、森川小学校です。転入全人校の順にお知らせします。寺井京子教諭和育小学校、二度の大輔教諭佐敷中学校、大脇美奈子教諭川の浦小学校、池本直美講師西郷市東小学校、森川小学校転出転任校の順にお知らせします。松永清美教諭大津小学校、 山崎洋教諭、太田郷小学校、藤田久子教諭、宮原小学校、松岡高道講師、退職となっております。インフォメーション、平成31年4月26日現在、平成28年熊本地震被災支援追加、平成28年熊本地震で被災した皆さんに向けた追加変更された支援やお知らせの内容をまとめています。内容の確認と申請をお願いします。新庁舎建設事業進歩状況について。新庁舎建設事業は現在住民の皆さんに愛される新庁舎を目指して進めています。昨年12月末に実施設計が完了して2度の入札を実施しましたが、いずれも不調に終わり入札が不成立となりました。現在さまざまな方面から調査し早期着工に向けた取り組みを行っていますが、新庁舎の完成の時期が遅れることになりました。住民の皆さんにはプレハブの仮庁舎での対応、庁舎機能分散などによりご不便をおかけしています。住民サービスの向上のためにも一日も早い着工が望まれていますので、今後の方針が決まり次第お知らせします。これからも新庁舎建設に対してご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先は役場庁舎建設推進課、電話 096-273-8969 まで。戸建て木造住宅の耐震改修等事業、被災した住宅の耐震改修や耐震基準を満たさない住宅の耐震改修などの費用の一部を補助します。受付期間5月15日水曜日から9月30日月曜日まで。対象建築物、1、平成28年熊本地震で被災したもの、または昭和56年5月31日以前に着工したもの、2、戸建て木造住宅で現在居住中のもの、3、現在住宅所有者が住んでいるもの、4、従来自己組工法、枠組み、壁工法、または伝統的工法で建築、地上3階以下のもの、対象事業、支給額、補助事業、補助率、補助上限の順でお伝えします。耐震改修設計プラス耐震改修工事 80%、 100万円、建て替え設計プラス建て替え工事 80%、 100万円、耐震改修設計3分の2 20万円、耐震改修工事2分の1 60万円、シェルター工事2分の1 20万円、建て替え工事 23%、 60万円。補助事業により要件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先は役場都市計画課、電話 096-293-4011 まで。被災者生活再建支援金、加算支援金、申請期限延長のお知らせ。地震による被害に遭った世帯への被災者生活再建支援金について、再建方法によって支給される加算支援金の申請期限が1年間延長になりました。対象、居住者用罹災証明書、証明書の被災程度が全壊、大規模半壊、半壊解体の世帯、所有者用罹災証明書は対象外となります。支給額、区分基礎支援金、再建方法、 破産支援金の順でお伝えします。複数世帯、全壊世帯、解体世帯は100万円、建設購入200万円、補修100万円、賃貸50万円、大規模半壊世帯50万円、建設購入200万円、補修100万円、賃貸50万円、単数世帯、全壊世帯、解体世帯は75万円、建設購入150万円、補修75万円、賃貸37万5千円、大規模半壊世帯は37万5千円、建設購入150万円、補修75万円、賃貸37万5千円。申請期限、基礎支援金、5月13日月曜日。基礎支援金については期限延長は行われません。加算支援金、平成32年5月13日水曜日。問い合わせ先は役場福祉課福祉係、電話096-293-3510まで。災害公営住宅の第3次募集。町では災害公営住宅入居の第2次募集まで終わりました。その後数個の空き室が出ましたので第3次募集を行います。また既存の町営住宅も被災者向けに入居を募集しますので、対象の条件に該当し、入居を希望する人は必要な書類などを確認してお申し込みください。申し込み期限5月24日金曜日。対象、町内で被災し居住者用罹災証明書の区分が3回以上で、建物を解体し住宅に困窮している人、生活再建支援の加算支援金などを受けている人は対象外となります。対象住宅、募集戸数など。1、引き水団地、災害公営住宅2階建て、間取り 1LDK 2階、募集戸数1個、エレベーターなし、被災時に飼っていたペットのみ飼育可。2、立石災害公営住宅仮、5階建て、間取り 2LDK、 募集戸数1個、エレベーターあり、ペットの飼育不可。3、町営グランド災害公営住宅仮、3階建て、間取り 2LDK、 募集戸数4個、エレベーターあり、被災時に飼っていたペットのみ飼育可。4、あけぼの団地、既存町営住宅5階建て、間取り 3K、3階以上、募集戸数数個、エレベーターなし、ペットの飼育不可。その他条件、1から4、いずれの団地も駐車場は1世帯1台分のみ確保しています。申し込み問い合わせ、役場住民課住宅係、電話096-293-3112まで。オーズディスカバリーコーナー。 CIR 国際交流院マシューサイバート。国際交流院マシューサイバートと大津町の人々との交流を通して、いろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は日本文化の一つである三味線の魅力を体験レポート、森川桜会の練習に突撃取材しました。森川桜会。森川小学校6年生3人で構成され、本上流の三味線を習っています。月3回活動しており、練習ラインも 病院や老人ホームで演奏したり、落語の出囃子なども行っています。杉水さんと森川桜会の皆さんに教わりながら体験している写真があります。教えてくださったお礼にバイオリンを演奏しているマシュー・タイバートさんの絵も、写真もあります。一言質問コーナー。和紙の原料は何ですか？最も高級なものは象牙でできています。その他にも水牛の角や木製で、ソゲ、桜、菓子を使ったものなど、たくさんの種類があります。三味線の説明をしていた、その後桜を教えていただきました。慣れるまでは楽譜の読み方が難しかったですが、最後は皆さんに褒めていただきました。教えてくださった森川桜会指導者杉水清子さん、ほか森川桜会の方々にありがとうございました。学校での取り組みなどを紹介。毎月14日は大津町教育の日。満開の桜の中で町内小中学校卒業式、入学式。卒業式が3月に小中学校で行われ、児童や生徒たちが親しんだ学び屋を育っていきました。また4月9日には町内の小中学校で入学式が行われ、大津北小学校では新入生が少し緊張した表情で入場すると、在校生が歓迎の言葉や歌で温かく迎え入れていました。これから始まる学校での生活が楽しみですね。次は各小学校の卒業者数、入学者数をお伝えします。大津小学校112、140、三崎野小学校110、118、室小学校71、108、大津南小学校29、34、大津東小学校8、4、大津北小学校18、13、森川小学校26、19、合計卒業者374名、入学者436名、中学校、大津中学校155、147、大津北中学校192、209、合計卒業者347名、入学者356名となっております。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話096-293-3349。連載人権シリーズ、輝く人権。人権擁護委員の日、ご存知ですか？6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。21世紀が人権の世紀であることを改めて思い起こし、一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し、これを前提として他人の人権にも十分配慮した行動を取ることができるよう、相手の気持ちを考えることの大切さを一人一人の心に訴えるとともに、違いを認め合う心を育み、これを未来へつなげていく必要があるとの視点から、平成31年度の啓発活動重点目標を、みんなで築こう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心と定めて、積極的な啓発活動を展開しています。人権は一
人が人として幸福な人生を送る上で最も大切な権利です。自分だけでなく、すべての人の人権が尊重されなければなりません。国の内外を問わず、人々がお互いに人権を守ることによって明るい社会を作ることが願いです。そのために、全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日を記念して、毎年6月1日を人権擁護委員の日と定め、特定の人権相談所の開設をはじめとした人権尊重思想の一層の普及、高揚に努めることとしています。町には大津町長から推薦されて、法務大臣から辞職を受けた人権擁護委員がいます。古武義さん、杉水、大北美子さん、福田、樋口義久さん、陣内、松本晴美さん、室、岩尾明則さん、岩坂、江原米子さん、大津。特設人権相談、人権擁護委員が人権相談に当たります。相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。日時5月31日金曜、10月25日金曜、11月29日金曜、午前10時から午後3時まで。場所、役場仮庁舎2階大会議室。問い合わせ、役場人権推進課、人権推進課仮、電話096-293-7920。連載人権シリーズ企画12、きらめく人。今回は大津町男女共同参画審議会の委員杉本隆明さんです。月日が経つのは早いもので、大津町役場を退職して10年目になります。普段はゆっくりと好きなコーヒーを楽しみ、時には図書館や人権啓発福祉センターに頼ったりして、のんびりした生活をしています。さて、男女共同参画審議会委員になって3年目を迎えますが、地域や家庭を含めてまだ女性に対しての差別や偏見が多くあるように感じます。女性は男性と同じスタートラインに立っていないことを実感しながら、男性の女性に対する意識改革の必要性を大いに感じています。差別や偏見という言葉を聞くと思い出すのは童話問題です。大津町役場に入庁4年目配属された先は社会教育課童話教育係でした。当時町では部落問題に関しての差別事象は少なくありませんでしたので、不定期に林保館で学習会が実施されていました。内容は差別された人でないと理解できない悲しみや心の痛みを分かち合い、差別した人に対してなぜそのような問題が生じたのか、社会的な原因を明らかにするためのものでした。町内全地域の国別対話集会が計画されたのもこの頃でした。私もスタッフの一員として参画しました。3年間の集会で特に印象に残っているのは、童話対策事業についての逆差別的意見でした。すでに対話集会から30年以上経ちますが、教育の基本は童話教育、人権教育であると私は思っています。最後に差別や偏見、人権の大切さを一から学習させていただいた部落解放同盟大津支部、林保館、児童館職員、地域の人々に心から感謝しています。今回は男女が互いに人権を尊重できるような差別のない社会を目指して、これからも努力していきたいと思っています。問い合わせ先は 役場人権推進課男女共同参画推進係、電話 096-293-7920 まで。環境プレス。古い消火器は危険です。古くなった消火器はいざという時に使用することができない場合があります。またそのまま放置していると事故につながる場合もあります。住宅用消火器の寿命は5年です。すべての消火器に製造年が表示されているので、製造年を確認して使用期限が過ぎた消火器は販売店などにリサイクルを依頼してください。また使用期限が過ぎていない消火器でも腐食が進んだ消火器や大きな傷や変形した箇所がある消火器は衝撃を与えると破損する恐れがあり危険です。このような消火器もリサイクルの依頼をお勧めします。消火器をリサイクルする際はリサイクルシールが貼られている必要があります。2009年度以前に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られていません。リサイクルシールを回収窓口にて購入し、消火器に貼り付けてから引き渡してください。古い消火器に関する問い合わせ、消火器リサイクル推進センター、電話 03-5829-6773 まで。受付時間午前9時から午後5時まで。同日祝日休日、正午から午後1時を除きます。犬の散歩マナー向上で人も犬も快適に、人も犬も快適に生活するために基本的な散歩マナーを守りましょう。引き綱なしの散歩は危険。首は引き綱をつけない散歩は非常に危険です。犬の道路への飛び出しや他人へ危害を加えてしまう危険もあるのでやめましょう。公共の場所、他人の家を汚さない、犬の好き嫌いにかかわらず犬の排泄物の不始末を不快に感じる人は多いのではないでしょうか。犬の生理行為なのだから、犬の本能だからで片付けられる問題ではなく、散歩中での排泄行為はマナーの問題です。自分の家の塀や玄関前などで他の人が飼う犬にマーキング、おしっこをかける行為をされたら非常に不快に感じます。散歩をさせるときはマナー違反な場所にマーキングさせないようにしっかりと犬を誘導しましょう。また訪問した場合はあらかじめ用意した紙などで包み自宅に持ち帰りましょう。飼い主にとって自分のペットは家族同然の存在、大切な存在であるからこそおざなりにせず基本的なマナーを守って犬との散歩を楽しみましょう。ゴミ減量化補助金があります。庭から出る生ゴミ減量化のため、電動生ゴミ処理機などの購入費に対して補助制度があります。表が載っております。対象製品補助率、補助上限額の順でお伝えします。電動生ゴミ処理機2/3、4万円。コンポスト類1/2、3000円。段ボールコンポスト1/2、500円。家庭から出るゴミのうち4割が生ゴミで、そのうちの8割は水分と言われています。生ゴミ処理機などを使えば、この水分のほとんどをなくすことができ、ゴミの減量化につながります。また乾燥した生ゴミは肥料などとして使うことができ、経済的にも有効です。購入をお考えの場合は、補助制度をぜひご利用ください。連絡先、役場環境保全課、環境保全係、電話 電話 096-293-3113 まで。町の話題 13ピックアップトピックス。平成31年度大津町復興シンポジウム、町民参加型の大津町復興シンポジウムが4月14日に町障害学習センター文化ホールで開催され、約300人が参加しました。これは平成28年熊本地震を経験した住民の皆さんに改めて防災について考えてもらいたいと毎年行っているものです。熊本地震当時を振り返る映像作品を上映した後、町からの熊本地震の分析発表、基調講演として熊本大学の准教授竹内由紀子さんに避難所運営や地域として地震に備える重要性を自主防災クラブの例を交わえながらの話があり、参加者は普段から行っている地域活動からつながる防災の話に深くうなずいていました。シンポジウムの写真が載っております。1、竹内由紀子さんの講演では地域で連携して自主防災することの重要性が語られました。2、講演中の参加者は熱心に聞き入っていました。3、講演終了後、竹内さんの講演にもあった避難所初動運営キットも展示され、参加者は興味深そうに覗き込んでいました。雨の日はもっとゆっくり走ろう。 KBS 熊本ドライビングスクールが傘を寄贈、4月から町内小学校に入学する新1年生に熊本ドライビングスクール以下 KBS から KBS ゆるやか傘キッズバージョンが3月12日に送られました。雨天時の交通事故発生件数は晴天時の約5倍と言われています。この傘を見かけたらドライバーに路面状況や視界の悪さを再確認してもらい、思いやりのある運転をしてほしいという思いを込めて作られています。送られた傘は入学式に新1年生に配布されました。子どもたちのために役立ててくださいと笑顔で語った永田よし子 KBS 代表取締役社長の写真が載っております。外食する楽しさを子どもたちに、熊本大津ライオンズクラブの振る舞い、若草児童学園の子どもたち約50人が3月27日に炭火焼きダイニング大館に招待され、カレーライスを振る舞われました。これは熊本大津ライオンズクラブが普段経験することが少ない外食の楽しみを施設の子どもたちにも味わってほしいという思いから行っているものです。平成28年熊本地震時には中断していましたが、今回5回目の取り組みとして行われました。写真が載っております。子どもたちは振る舞われたカレーを笑顔で頬張っていました。
満開の桜の中で大津桜祭りエンジョイホンダ2019モトクロス選手権、大津桜祭りが1週目3月30日31日と2週目4月6日7日の合計4日間にわたり、本田技研工業株式会社熊本製作所南側の桜並木を中心に行われました。今年は桜が満開の中での開催となり、写真を撮りながら歩く家族連れの皆さんが多くありました。また飲食店など多くの出店で賑やかな祭りとなりました。さらに6日7日には HSR 九州でエンジョイホンダ2019が開催され、バイクをはじめとするホンダ技研工業株式会社の製品に触れ合う家族向けのブースなどもあり、登場効果で町 町内外からの多くの来場者でにぎわっていました。また13日14日には同会場で全日本モトクロス選手権シリーズ第1戦 HSR 九州大会も行われています。桜のトンネルがとても綺麗でした。さまざまな出店もにぎわいました。キッズカート体験では子どもたちが上手に運転していました。笑いと拍手に包まれたエンジョイホンダ2019のトライアルバイクショー、モトクロス選手権で熱戦を繰り広げる選手たちの5枚の写真が載せてあります。新消防団員37人が誕生。大津町消防団辞令交付式が4月14日町障害学習センターで行われ、新入団員37人と新幹部となった58人に辞令が交付されました。式では古庄正弘団長が訓示を行い、新入団員の第8分団中村俊さんと新幹部の第3分団中村聖吾さんが忠実に消防の職務を遂行しますとそれぞれ宣誓しました。なお25人に菊池郡支部長表彰、勤続10年以上、17人に団長表彰、勤続5年以上が贈られました。その後菊池南消防署職員による起立訓練と救命救急訓練が行われました。今後も地域を守る消防団の活躍が期待されます。大津町消防団辞令交付式。熊本県消防協会菊池郡支部長表彰。分団名、氏名の順にお呼びします。第一分団坂本健一、坂田正隆、小畑博之、吉本幸太郎、坂田康生、小西和也、小西雄太郎。第2分団藤本清隆、宮本正明、吉山昌司、玉永隆起、杉本亮。第3分団山中幹事、堀川隆之、三井博史、大塚卓。第5分団木村直也、今村健司、倉森信也、甲子雄生。第6分団板楠昭彦、宮本伊織。第7分団甲子博之。第8分団松永啓太、本部岡村直忠。大津町消防団長表彰。第1分団成松達也。第2分団中尾俊作。第3分団鍋島蓮。第4分団桐原隆二、長野博史。 第5分団市原拓磨、田上和志。第6分団古庄達則、古庄雄隆弘、野村響。第7分団岩下啓太。第8分団豊岡健一郎、甲子則彦、石原義成。本部後藤健介、浜田健志、船井雄也。新入団員を代表して第8分団中村俊さんが辞令を受けました。これから町のために頑張ってください。写真が載っております。全国で活躍する大津町の人々、全国大会出場など、第30回出雲全日本大学選抜駅伝競争、昨年10月8日に島根県で開催され、拓殖大学の赤崎明さん、月の水が出場しました。第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会、昨年12月23日に東京都で開催され、熊本国府高等学校の出口彩奈さんが、室が出場しました。第42回全日本 U12 サッカー選手権大会、昨年12月25日に 鹿児島県で開催され、ソレスト熊本の宮崎ひなたさん、三崎野が出場しました。第9回全国ユースフライトエアロビック選手権大会、1月19日に静岡県で開催され、チーム大村の黒田水さん、引きの水と船木真由さん、引きの水が出場しました。第10回都道府県対抗トランポリン競技選手権大会、2月15日に静岡県で開催され、ウィングラーナ熊本トランポリンクラブの黒谷瑞樹さん、陣内と市川由奈さん、三崎野が出場しました。第8回琵琶湖カップなでしこサッカー大会、2月23日に滋賀県で開催され、スポーツの森大津 FC の今村麻さん、宇野が出場しました。 JFA 第30回全日本 O30 女子サッカー大会、3月16日に静岡県で開催され、益城ルネサンス熊本 FC の高見恵子さん、日の水、松山由香さん、杉水が出場しました。第1回全日本社会人バスケットボール選手権大会、3月16日に鳥取県で開催され、リベリオンズの大塚真由さん、杉水、斉藤君俊さん、室、上田千佳さん、室が出場しました。第46回マーチングバンド全国大会、昨年12月16日に埼玉県で開催され、専修大学玉名高等学校吹奏楽部の家入あゆみさん、室と後藤春香さん、福田が出場しました。町ではスポーツ文化の普及、振興を図るため、全国大会などに出場する場合は、大津町全国大会等出場報奨金交付要項により、激励金をお渡ししています。ただし、県予選大会を通過するもので、中央の競技団体などが主催する大会であり、学校教育活動以外のものに限ります。問い合わせ、役場、障害学習課、障害スポーツ係、スポーツ部門、電話 096-293-8088、障害学習係、文化部門、電話 096-293-2180。 第2回大津町男女共同参画フォトコンテスト、みんなが主役、家族のフォトコンテスト。一人一人が自分らしく暮らせる地域社会の実現に向け、町では男女共同参画を身近なものに感じられる写真を募集し、フォトコンテストを行っています。第2回目のテーマは家族みんなの家事育児、素敵な写真が集まり、厳選な審査の結果、8つの写真が選ばれました。ご応募ありがとうございました。最優秀賞、パパと一緒におやつ作り、大木恵美奈さん、室、いつも自分からお手伝いしたいと言って一緒に家事を楽しみながらやっています。優秀賞、餃子奉行と孫たち、阿部千奈美さん、室、餃子奉行のおじいちゃんが見守る中、夏休みで帰省した孫とおばあちゃんが夕飯の餃子を包みます。優秀賞、パパのお迎え、金田隆さん、大津、保育園でのお父さんたちのお迎えが意外に多く、イクメンパパを微笑ましく感じました。入選、パン焼けたかな、大和夢野さん、大津、ママの真似をしてミトンではなくおむつを手にはめてパンの焼け具合をチェック、みんなで餃子作り、西彩さん、三崎の夕飯の餃子作りを家族みんなが手伝ってくれて大助かり、小さなお母さん、大木 エミナさん、ムロ、いつも進んでお手伝いをしてくれる我が家の小さなお母さんです。頼もしい先輩たち、北岡桃子さん、ムロ、忙しいパパママに代わって可愛い妹の学童の迎えに行くお兄ちゃんたち、小さな恋人、山田一乃さん、大津、最近よくお手伝いをしてくれる長女、とっても助かっています。
大津インフォメーション。
選挙結果、熊本県議会議員一般選挙菊池郡選挙区、大津町の投票率は 42.66%。 熊本県議会議員一般選挙菊池郡選挙区の投開票が4月7日に行われました。今回の選挙では期日前投票を以後大津店で行うなど新たな取り組みも行われました。大津町の当日の有権者数は27,137人、男性13,146人、女性13,991人で、投票率は前回の 48.04% を下回る 42.66% となりました。なお菊池郡選挙区大津町菊陽町全体での投票率は 42.3% でした。各候補の獲得票は次の通りです。中村昭彦、大津町2,786票、菊陽町5,812票、合計8,598票、田代邦博、大津町6,945票、菊陽町1,880票、合計8,825票、東厚見、大津町1,580票、菊陽町5,488票、合計7,068票。問い合わせ、町選挙管理委員会役場総務課内、電話096-293-3111。税金、税は必ず納期内に納めましょう。納期内に徴税を納付しないと、督促状や催告状が届き、督促手数料や延滞金が発生します。さらに、各種機関への調査が行われ、差し押さえなどの処分を受けます。徴税の支払いは納期内にお願いします。便利な口座振替。口座振替の手続きは、預貯金通帳、通帳使用の印鑑、納税通知書を持って、預貯金口座のある金融機関から役場税務課へお越しください。通常納期限は月末ですが、振替日が土日祝日の場合、翌平日となります。平成30年度不動産購買会を実施しました。3月22日に不動産購買会を実施し、先の通り売却決定いたしました。売却決定額530万円、売却決定額のうち滞納額は全額徴収し、滞納税に充てられています。合同の動産購買会を実施しました。3月21日に菊池市において、菊池市、山鹿市、甲子市、菊陽町と合同で動産の購買会を実施しました。町の差し押さえ物品は全て落札され、滞納税に充てられています。問い合わせ、町役場税務課、電話096-293-3117。医療、特定不妊治療費助成事業を始めました。問い合わせ、役場健康保険課、母子保険係、子育て健診センター、電話096-294-1075。 医療、がん患者、医療用かつら購入費を助成します。がんを治療している人の就労や社会参加など生活の質の向上を図るために、医療用かつら購入費の助成金を交付します。助成対象、医療用かつら購入日及び申請時に町に住所がある人。2、がんと診断され、その治療を行っている人。3、治療に伴う脱毛により、就労や社会参加などに支障があり、医療用かつらが必要な人。助成内容、対象者、1人につき2万円、または医療用かつら購入経費の2分の1の額の低い額を予算の範囲内で助成します。申請方法、医療用かつらを購入した日から1年以内に次の書類を添えて申請してください。1、脱毛の副作用があるがん治療を受けていることを証明する書類、治療説明書など。2、医療用かつらを購入したことを証明する領収書、本人の宛名と購入店、店舗名、印鑑があるもの、レシート付加。3、本人を確認する書類、代理申請の場合は代理人本人を他に確認する書類。問い合わせ、役場健康保険課健康推進係子育て健診センター、電話096-294-1075。通学、路線バスを利用している児童や生徒の通学費を補助します。公共交通機関、路線バスを利用して通学している児童や生徒の保護者負担を軽減するため、平成31年度4月から通学費の一部を補助します。対象者、1から5すべてに該当する人。1、通学距離が小学生はおおむね 2km 以上、中学生はおおむね 3km 以上。2、在籍校の校区内に居住している区域外就学は対象外。3、当該年度中1ヶ月以上交通機関を利用し定期券を購入している。4、スクールバスの利用対象でない。5、同一年度で国、県、町などの他の制度の通学費補助を受けていない。大津北小学校の矢後川地区児童はこれまで通りバス定期券を教育委員会から配布しますので対象外です。補助額、定期券購入額の2分の1の額、小数点以下切り捨て。準要保護者については全額補助。申請期限、年2回申請、前期4月から9月分、10月、後期10月から3月分、3月。必要書類、補助金交付申請書、学校長の確認印必要。補助金請求書、定期券領収書または定期券発行証明書の写し。申請を希望する場合は領収書などを必ず保管しておいてください。申請方法、必要書類を揃えて在籍する学校長に提出してください。提出期限などについては学校を通じてご連絡します。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話096-293-3349。講習会、平成31年度ひとり親家庭等就業支援講習会。ひとり親家庭のための就業支援講習会が開催されます。募集対象者、次のいずれも満たす人。県内のひとり親家庭のお母さん、お父さん、家父の方、熊本市在住の方を除く、希望する講習会の全日程に出席可能で、技能、資格取得に意欲のある方。講座内容、介護福祉士実務者研修、 プラス介護福祉士受験対策全18回2医療事務プラス調剤薬局事務全16回受講日時1、6月26日水曜から11月20日水曜までの毎週水曜日9時から16時うち8月7日、9月4日、10月2日、11月6日は休み。2、9月1日日曜から12月15日日曜までの毎週日曜日9時から13時申し込み期間1、5月31日金曜まで。2、7月1日月曜から8月16日金曜まで。開催地1、三好市民センター甲子市八代会場でも開催。2、松葉瀬公民館宇城市。受講に関する問い合わせ先、熊本県母子家庭等就業自立支援センター、電話096-331-6736。申し込み役場福祉課、電話096-293-3510。募集、大津町非常勤職員、臨時職員募集。非常勤職員、職種、幼稚園教諭、保育補助員、保育士、特別支援補助員、学習支援指導員、給食調理補助員、B、臨時職員、幼稚園教諭、業務補助員、登録制、保健師。募集期限、5月15日水曜まで。受付時間、午前9時から午後5時、土日祝日を除く。申し込み方法、履歴書と各種資格証明書、写しを役場総務課に提出してください。任用開始、6月1日土曜以降。その他、1、申し込み者には5月中旬から下旬に面接を実施する予定です。業務補助員登録制については書類選考のみ。2、その他、募集の詳細などは変更になる場合があります。不明な点はお気軽にお尋ねください。問い合わせ、役場総務課人事秘書係、電話096-293-3111。暮らしの伝言版。お知らせ、改元に伴う言語の取り扱い。町から発送する文書については、原則として元号を使用しています。新天皇の即位に伴い5月1日水曜からは新元号となる予定で、同日以降に町から発送する文書については原則として新元号を用います。ただし納税通知書に記載するこの期限のように、事務処理の時期の関係から平成で表記しているものもあります。元号が改まった後でも平成で表記された期限などについては法律的に効果が変わることはありません。文書などで平成と表記されている部分は新元号に読み替えていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。問い合わせ、役場総務課、電話096-293-3111。納付書を発送します。軽自動車税、平成31年度軽自動車税納税通知書を4月26日金曜付で発送しました。納付期限は5月31日金曜です。固定資産税、平成31年度固定資産税納税通知書を5月8日水曜日付で発送します。課税明細書を同封しますので、課税物件に 誤りがないか確認して納付してください。第1期の納期は5月31日金曜です。納税通知書がお手元に届かない場合は役場税務課までご連絡ください。問い合わせ役場税務課電話 096-293-3117。 身体障害者手帳で軽自動車税減免、新傷者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている人は軽自動車税が減免される場合があります。詳しい減免の要件などはお問い合わせください。申請期限5月24日金曜。減免は1人1台。毎年申請が必要です。申請期限を過ぎた場合減免を受けることはできません。問い合わせ役場税務課固定資産税係、電話 096-293-3117。 今年もクールビズを始めます。役場では今年度も夏季期間での環境に配慮した服装としてクールビズを導入して職務に当たります。クールビズはノーネクタイや軽装での執務を基本とすることで冷房効果を上げ、省資源、省エネルギー化を目指すものです。皆さんも来庁される際は、ぜひ軽装でお越しください。実施期間、予定、5月7日火曜から10月31日木曜。気候の状況によって期間が変更になる場合があります。問い合わせ、役場総務課、人事秘書係、電話 096-293-3111。 ストップ農作業事故。毎年県内では10人前後の尊い命が農作業事故で失われています。特に65歳以上の高齢者による事故やトラクターなどの農業機械による事故が多く発生しています。農作業には多くの危険が潜んでいます。農作業事故をなくすためには一人一人が事故防止意識を持って行動することが重要です。また家族や仲間からも声かけを行い、より一層の事故防止意識を持って農作業事故をなくしましょう。問い合わせ役場農政課、電話 096-293-3116。 行政相談委員が委嘱されました。西村一正さんが総務大臣から行政相談委員に再び委嘱されました。行政相談委員は行政相談委員法に基づき行政運営の改善などに熱意を持っている人に委嘱するものです。行政相談委員は住民の皆さんの毎日の暮らしの中で感じた役所の仕事についての苦情や要望などを直接受け付け、住民と役所のパイプ役となり、その解決、実現のお手伝いをします。相談は無料で、秘密は守られます。町では次の通り定期的に相談所を開設しておりますので、気軽にお越しください。日時、毎月第3木曜日午前10時から正午。場所、町民交流施設オークスプラザ。問い合わせ役場住民課住民係、電話 096-293-3112。 講演会、子どもの発達セミナー開催。怒り、アンガーは自分のメンタルヘルスと密接に関わりがあります。また怒りをコントロールすることで良好な対人関係を築くことが可能です。日常生活でついカッとなってしまうことがあると思いますが、今回は怒りのコントロールについて学び、毎日の子どもたちとの関わりに生かしていきましょう。日時、5月15日水曜、午前10時から正午。場所、町障害学習センター2階、中会議室。 内容、アンガーマネジメント、怒りのコントロールについて、講師、菊池地域療育センター、ユーズ、療育相談員、岡田優子さん、参加費無料、その他、託児も行っています。希望する場合は、事前に申し込みください。申し込み、問い合わせ、役場福祉課、障害福祉係、電話 096-293-3510。
障害者施設利用者作品展示会。町内の障害者施設利用者の作品を大津図書館で展示します。ぜひ利用者の皆さんの作品をご観覧ください。日時、5月7日火曜日正午から21日火曜日正午まで。場所、大津図書館展示コーナー。内容、大津歩み園、歓喜の里、スマイル、若草児童学園、ココリス、福祉の里利用者の作品展示。問い合わせ、福祉の里、電話 096-293-1550。 あなたの悩み相談しませんか？男女共同参画相談室ライフは、性別にとらわれず人権を尊重する総合相談窓口として、人生の岐路にある人、生きづらさを抱える人、暴力に悩む人など、あらゆる相談を相談員が伺い、解決に向けてサポートします。専門的なアドバイスが必要な場合は、専門の相談機関をご紹介することもできます。女性弁護士による法律相談や、若年女性のためのガールズサポート、自分のことがつい後回しになる人に、セルフケア講座なども行います。相談は無料、秘密は厳守します。電話相談、月金から土曜午前9時30分から午後4時まで、火曜日午前9時30分から午後7時30分面接相談、要予約、月火木から土曜午前9時30分から午後4時まで。法律相談、女性対象、要予約、毎月第3土曜日ガールズサポート、毎月第2土曜日セルフケア講座、毎月第4土曜日。相談申し込み先、男女共同参画相談室ライフ、月火木金、電話 096-333-2666、 土曜日は電話 096-355-2223 です。道の駅大津、駐車場新設トイレ建設の知らせ。トイレ建設工事のため、10月中旬まで一部駐車場は利用できない状況で、ご迷惑をかけています。館内は元気に営業していますので、よろしくお願いします。道の駅大津認定辛いも販売中。貯蔵庫で2ヶ月以上熟成させた辛いもを販売しています。地方発送も受けたまります。5月1日から5日、手作り丹後の節句人形作品展。5月1日から19日、母の日の贈り物特集。5月1日から6日、道の駅大津ゴールデンウィークお客様感謝祭開催。肉巻きおにぎり販売会。5月3日、子供の日企画、グランパワー日の国ヒーローショー。1、 午前11時、2、午後2時の2回公演、ヒーロー賞、じゃんけん大会、記念撮影会予定、駐車場に限りがあります。5月3日から5日、道の駅大洲限定辛いもとろけるクッキーの大試食販売会。安全安心大洲町、大洲警察署、熊本県警察シンボルマスコットユッピーのワンポイント、短い距離でも後部座席でもシートベルト、少しの手間が大切な命を守ります。気をつけよう、スマホの使い方。インターネットの急速な発展により容易に情報を得ることができるようになりました。特にスマホ、スマートフォンは中学生以下の子どもたちをはじめより身近になっています。便利に裏に潜む危険を理解し、犯罪に巻き込まれない方法を勉強しますと、簡単に検索できるイコール簡単に検索される、 SNS と呼ばれるインターネット上のサイトでは、仮名、実名を使って他人の日常生活が面白く書かれている上に誰でも検索してみることができます。しかし自分の書き込む立場になると、自分の特定の誰かから検索されていることを忘れてはいけません。面白い人と思われたいから、友達に嫌われたくないからと一時の感情や不用意に個人情報を書き込むと、個人を特定され犯罪に巻き込まれやすくなります。何か様子がおかしいと感じたら声かけをしましょう。情報化時代の今、多くの人は現実世界とは別にネットの中にも友達や仲間がいます。そのつながりは現実に限りなく近いので、時には人間関係で悩むこともあります。子どもたちの悩みの本質を知ることで理解し接することができます。熊本県、熊本県警などが連携し、スマホに弱い大人の教科書、捜査現場と学校現場から見た本音を作成しています。熊本県警のホームページに掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。犯罪発生状況、区分、大洲署管内、累計105、3月中34、前年比プラス39、1、大洲町、累計51、3月中18、前年比プラス30。主な発生犯罪、万引きや自転車盗難などの窃盗事件や、車、施設設備が傷つけられる器物損壊事件などが発生しています。交通事故状況、平成31年3月集計、区分、大洲署管内、発生件数累計59、3月中20、前年比マイナス16、うち大洲町累計21、3月中10、前年比プラスマイナス0。死者数、大洲署管内累計0、3月中0、前年比マイナス1、うち大洲町累計0、3月中0、前年比プラスマイナス0。傷者数、大洲署管内累計82、3月中26、前年比マイナス17、うち大洲町 累計30、3月中14、前年比プラス4、館内発生件数は高知市を含み、死者数は30日以内死亡の場合、春の交通安全運動が実施されます。期間、5月11日土曜日から20日月曜日まで、交通安全の基礎及浸透のために、交通ルールを守り、正しい交通マナーの習慣化するため、次の項目などをこの期間特に意識しましょう。子どもと高齢者の安全な交通の確保、自転車の安全利用の推進など、大洲警察署電話096-294-0110、町の相談5月、相談日時、場所、相談員の順にお読みします。人権啓発福祉センター電話096-293-7920、老人福祉センター電話096-293-2027、心配事相談5月7日火曜日13時から16時老人福祉センター江藤忠一、5月13日月曜日13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター野田敦子、5月21日火曜日13時から16時老人福祉センター渡辺由紀子、5月28日火曜日13時から16時老人福祉センター鈴木典子、6月3日月曜日13時30分から15時30分人権啓発福祉センター今山隆、6月4日火曜日13時から16時老人福祉センター吉田和伸、心配事児童相談5月14日火曜日13時から16時老人福祉センター太郎丸正治、障害者相談5月13日月曜日13時から16時老人福祉センター鎌田恵子、北村豊子、6月3日月曜日13時から16時老人福祉センター宮崎恭一、北村豊子。役場住民課電話096-293-3112、行政相談5月16日木曜日10時から12時ホークスプラザ西村和正。法律相談要予約5月10日金曜日10時から12時ホークスプラザ熊本県弁護士会。5月24日金曜日10時から12時ホークスプラザ藤本一郎。年金相談要予約5月17日金曜日10時から15時ホークスプラザ年金事務所相談員。教育支援センター電話096-293-2231。教育相談要予約毎週月曜から金曜8時30分から17時。教育支援センター教育相談員。地域包括支援センター電話096-292-0770。物忘れ相談 要予約5月16日木曜日9時30分から12時地域包括支援センター会議室認知症疾患医療センター雇用相談毎週火曜金曜休日の場合は翌平日9時から17時障害学習センター2階雇用相談員消費生活相談毎週火曜金曜10時から16時役場住民相談室消費生活相談員火曜金曜は大津町0962933111月曜木曜は福陽町0962322112水曜は西原村0962793111で消費生活相談を受けることができます。お誕生おめでとう。届け出た人、赤ちゃんのお名前、住所、無事にお読みします。三田一郎、秋田さん、陣内、西野忠、美穂さん、杉水、園田優太、桃香さん、木の水、福田義秀、夏樹さん、西野、徳留久志、渡部さん、大津、菅山大地、栄心さん、杉水、井山雄生、蓮華さん、木の水、光月孝則、涼介さん、大津、平拓也、宗吾さん、室、田中大地、三野さん、室、北里圭吾、一茶さん、木の水、大塚ゴール、彦さん、室、船木正幸、拓人さん、大津、住吉智美、日向さん、大津、大向健太郎、幸春さん、室、森正樹、海星さん、木の水、高知勝人、青戸さん、大津、古川信也、かけるさん、木の水、東光一、たくみさん、森、指導勝也、さくらさん、室、小林隼人、めいさん、大津、田所忍、翔さん、大津、荒町修平、風花さん、大津、古川真美、ゆうまさん、三崎の、吉崎祐希、三織さん、杉水、江藤隆二、吉正さん、岩坂、片岡ゆり子、有田さん、大津、川島康文、小春さん、杉水、佐藤健太、圭介さん、三崎の、前崎翔、歌野さん、新、杉田聡、白賀さん、大津、藤森一作、大賀さん、森、お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、満年齢、住所の順にお読みします。井島のり子、46歳、室、石原菊子、62歳、室、大田黒春江、96歳、下町、前川清子、90歳、大津、岡部義信、80歳、室、清水幸子、95歳、大津、本田千鶴子、81歳、杉水、
森田義康79歳大津。国武哲夫87歳大林。本田和俊79歳杉水。木村光代84歳大津。尾形茂美87歳岡本。荒木純子87歳中島。藤本勇92歳大津。国武康子93歳岡本。岩下正幸69歳大津。富田進70歳沼津。平成31年3月10日から4月9日届け出便です。お誕生お悔やみのコーナーは希望者のみ軽症略にて掲載しています。町のカレンダー5月1日水曜日新天皇即位日大津図書館夜間開館20時まで。2日木曜日国民の休日。3日金曜日憲法記念日図書館休館。4日土曜日緑の日。5日子どもの日。証明書発行窓口臨時会長9時から13時まで。6日月曜日振り替え区休日。歴史文化伝承館休館図書館休館。7日火曜日町運動公園休園。町交流会館休館歴史文化伝承館休館。8日水曜日役場窓口証明業務延長19時まで。大津図書館夜間開館20時まで。13日月曜日町交流会館休館歴史文化伝承館休館図書館休館。14日火曜日手話通訳設置町運動公園休園。15日水曜日子どもの発達セミナー10時から12時まで。障害学習センター大津中央公園調整会議平成31年6月分17時30分から子育て健診センター体育施設等申請受付開始平成31年6月分役場窓口証明業務延長19時まで。大津図書館夜間開館20時まで。8日月曜日町交流会館休館歴史文化伝承館休館図書館休館。21日火曜日町運動公園休園。22日水曜日役場窓口証明業務延長19時まで。大津図書館夜間開館20時まで。27日月曜日町交流会館休館歴史文化伝承館休館図書館休館。28日火曜日手話通訳設置日町運動公園休園。29日水曜日ブックスタート平成30年8月から9月生まれ13時から13時45分受付子育て健診センター窓口証明業務延長19時まで。大津図書館夜間開館20時まで。6月3日月曜日町交流会館休館歴史文化伝承館休館図書館休館。5月の休日当番員薬局
当番医は変更される場合があります。最新情報は菊池広域連合消防本部指令センター、電話 096-232-9331 でご確認ください。
町の人口、平成31年3月末現在、人口34,743人、マイナス72人、男17,102人、マイナス39人、女17,641人、マイナス33人、世帯数14,310戸プラス38世帯、出生35人、死亡24人、転入342人、転出429人、増減は前月比ですとなっています。
クローズアップ。オール人近藤清伝さん、あきこさん、まき釜の前で出来上がりをゆっくり待つ私たちの大切な時間です。勢いよく立ち上がる煙と1200度にも達する釜、近づくことさえできないほどの暑さに表情を変えず薪を入れ続ける近藤清伝さん、あきこさん夫婦、これまで多くの焼き物を生み出してきた近藤さんご夫婦をクローズアップする。福岡県で生まれた清伝さん、幼い頃からものづくりが好きだった。学生の時にはデザインを専攻、何百年何千年と形に残る仕事がしたいと陶芸の道を選んだ。矢後川地区にある円満寺で住職をしていた父と一緒に敷地内に窯を作り陶芸を始めたが、煙の問題があって続けるのは難しい、近所に迷惑はかけられないと牧地区に移り住み、のぼり釜を作って再始動することにした。釜に使う大量の薪は枝落としなどで処分に困った人などから譲ってもらい、地域とのつながりを大切に作っている。子どもたちへの陶芸体験実学習や羊祭りへの出展など地域活動にも取り組んでいるのもその一環。熊本地震では毎年5月上旬に開かれる展示会の準備をしていたが、本震で釜の天井が崩れ軽トラック3台分の作品を処分した。地域の人や友人などに手伝ってもらい釜を再建することができたのは嬉しかったという。また新しいつながりもできた。被災した8つの窯元と阿蘇熊本復興陶芸家の会を結成、地震以降合同で作品制作や展示会を定期的に開催している。今まで交流がなかった人たちとも地震をきっかけに知り合い助け合うことができましたと顔がほころび、ものづくりが好きで40年、飽きませんと清伝さん。理想の作品を作るのは本当に難しい。同じ工程でも100作れば100の別の作品ができること、陶芸は奥が深いという。目の届かない窯の中で完成する作品たち、最後は窯の前で祈るしかないけれど、その時間がワクワクするので好きと明子さん。手に取ってくれた作品がその人の日常の一部になってくれたら、二人の陶芸への思いはこれからも作品を通ってつながっていく。阿蘇熊本復興陶芸家の会の皆さんとの一枚、のぼり釜に入れる薪の量やタイミングによって釜の温度が大きく左右されるため、薪の入れ方一つでも技術は必要。窯元の皆さんの熟練の技術が光る。のぼり窯とは、窯が斜面状に作られ、調整室がいくつかに区切られている。薪を燃料とし、調整が難しいため、結果が不安定である。次の声、
今月から広報の作成に関わらせていただくことになりました。入庁1年目で勉強の毎日ですが、広報作成のため取材に行かせていただくたびに人の温かさを感じています。これからもいろいろなところを回らせていただいて、町民の皆さんに発行日を心待ちにしていただけるような広報を目指していきたいと思います。地元神戸の広報が大好きで、毎月の発行を楽しみにしている読者の一人でした。そんな私がまさか広報を作る立場になるなんてと驚きました。これから皆様へ分かりやすく神戸のことをもっと好きになっていただける情報誌の作成を目指して頑張ります。望みです。